6センチ
ネットラジオ
6
ラ
ジ。僕ね、歌詞をね、
は
あ、書いておりまして、
はあ、
ほら、なんだ、今ソロアルバムのね、制作もしているし、
はあ、
しかも、ほら、他の人にさ、歌詞を書いたりもしてるわけで、
はあ、
そんなわけで、結構歌詞を書いてる中でね、
はあ、
さ、いわゆる、なんか、夕日が向こうから照って、うん、まあ、夕日じゃなくてもいいんだけど、この照らされてさ、人が、なんつうの、影みたいになる状態のこと、シルエットって言うじゃないですか。そのね、シルエットっていうのを歌詞にこれ使いたいなと思って、でもシルエットのことをよく知ってないと、実はシルエットって厳密にはそういう意味の時には使わないんだよ、みたいなことって結構あるじゃないですか。で、そうじゃなくてもね、僕割とその勘違いしたりとか、することも多いので、これはまずいと思って調べたの。
シルエット
について。まあ意味的には全く皆さんもご存知のような、そのシルエットだったんだけど、その語源がね、シルエットってね、語源があるんですよ。なんかね、ヨーロッパのイギリスだったっけな、の当時の大蔵大臣みたいな人の名前なんだって。
名前なの？
うん。
その
可愛らしい名前。
そのシルエットさんが当時その国がもう急急に貧乏で、今の日本みたいに、
うん、
でだからもっと倹約してくださいって。お金持ちの人たちに言ったんだって、
うん、
で当時の人たちはほら写真のとかまだないから肖像画を描かしてたんだけど、その中でその当時ちょうどその流行った影絵みたいな、その中は描かない真っ黒なままの絵でいいじゃないか、肖像画これいいじゃないかっつって奨励したんだって、その肖像画を。そこからシルエットってなったんだって。
すごい、それは本当知らなかった、うん、すごいね。
なんかさ、人名からこの名前になったものってさ、いくつかあるじゃないか、
うん、ありますね。
有名なやつだと、うん、サンドイッチとか。
サンドイッチ
あれもサンドイッチ伯爵が、
うん、
なんかポーカーかなんかカードゲームやってる時に、
はいはい、
食べやすいように、ね、なんか、うん、まあ実際は他にもね、その前からサンドイッチみたいな食べ物はあったらしいんだけど、その人が好んだことによってその名前が広まったとか、
相性みたいなね、うん、
カーディガンもカーディガン伯爵だよね。
そうだね、
うんうん、
ホチキスもね。
ホチキスもそうなの？
そうそう、ホチキスさんなんです
よ。ホチキスさんが閉じたの最初に
閉じた、発明したわけ。
そうそう、英語で他にはスタップラーっていうもんね。
スタップラー、ホチキスのこと？
商品名か、それは。
ホチキス、
うん、まあいいや。
あ、ふわっとした。
いや、違うの。もうちょっと話したい。他にも、そうやって、じゃあ、人名がね、由来のものってあるんじゃないかと思って、六ラジ用に調べました。
あ、ありがとうございます。ちょっと知りたい。うん、教えて。
ね、まずね、
うん、
ギロチン。
ギロチンさん？
これは、
ギロチン、それは聞いたことあるな。
ジョセフ・イニアス・ギオタンという人のギオタンから、ギロチンになったみたいなんだけど、う
んうんうん、あだ名みたいになっとるやんね。
なんかね、ギオタン可愛いよ。なんかそっから来るイメージだとさ、
は
あ、このなんかギロチン伯爵かなんか知らないけど、その残虐な人間が、この首をね、バッサバッサと落として、みたいなことなんか想像するんだけど、それすごく実は可哀想でね、
は
あ、当時、罪人たちを処刑するときに、
はあ、
平民の人たちを処刑するときの斬首刑が、
はあ、
すごく刃こぼれしてる鈍いやつでわざと首を落としたりして、で、ちょっと残虐だったんだって。
うん、
で、それは人道的立場から人思いに、
うん、
その刑を執行させるための器具をちゃんと作りましょうって言ったお医者さんなんだって。
うん、
って。
へ、
だから、ギオタンさんのおかげで、
うん、
その人思いにというか、
まあね、
苦しまず、
うん、
刑が執行されたと。
うん、
そうなんだって。まだまだあるんだけど話していいよ。もう一回こういうの知っちゃうとさ、
話したくて
しょうがない。
わかる。いいよ。
はい。いきます。ボイコット。
ボイコット?
これ名前なんですよ。これアイルランドの人で、ちょっと偉い人だったんだけど、周りの人にすごい不満持たれてて、みんなが、その人に全然協力しなくなっちゃったんだって、ある日。で、その人はイギリスに逃げたんだって。
だから、
そのチャールズ・カニンガム・ボイコットさん。
ボイコットさん。
そんなボイコット一番最初にされた人なんだね、つまりね。
あ、そういうことだよね。
だからボイコット。
ボイコット。
そうなんで。これ面白いですよね。
面白い。
では、ショッピングコーナーです。みたいな、ちょっと、あの、なんだ。昼下がりのラジオみたいなことから始めました。
僕
ラジのお時間がやってまいりました。
はい。
本日第28回です。お相手はボーカルギター担当、中やんというね。その、なんか由来のものを作るにはどうすればいいんでしょうか。
あーね。
中原明彦。
はい、山田敦子と。
ベースの宮本つよりです。
はい、3人で6センチ。
はい、そうですね。
はい。
そうなんですよ。
じゃあなんか、中やんっていう、うん、なんか、ものがあるというね。
でも、やっぱり、一番最初にそれを好んだとか、
うん、
編み出したとか、
うん、
されたとか、ね。
そういうのね。
そういうのじゃないとダメだし、
うんうん、
このまかり間違ってさ、何すぐ途中で、心が折れて、最近仕事中に、あーと思って本読み出しちゃうことを、中やんる、なんて言われたら嫌じゃん。だからそのネガティブなのちょっと嫌でしょ
う。そうだね。ボイコットさんみたいなの嫌だよね。
難しいね。
難しいね。
はい。そうです。
でだ、6センチは、
はい。
今何してんのって。リンクは何しとったの？
運転してたね。
運転してた？
小山まで。
そういうことだね。
何やねん。
そういうことだね。何やね
ん。遠回しにそんな言いまして。
というのも？
というのも、あの、6センチフリーライブやってきたね。
はい。
はい。
2月の12日日曜日、イオンの小山でですね。
はいはい。
はい、やってまいりました。実は、昨年の8月にですね、予定していたんですけども、
うん、
ご存知の通り私顎を骨折してしまいまして、
うん、
これが延期となってたんですよ、
うん、
俺のリベンジをやっと果たせたと。
いやー、そうですよね。
ということで本当にお待たせしましたって感じだったんですけど、
うん、はい、新しく、このサードアルバムレイニーステップの中からの楽曲も織り交ぜたですね、この新シリーズのフリーライブがスタートしたと。
うん、そうです。
そんな感じでしたよ。
そうですよ。
うん、
初めましてのね、うん、皆さんもいっぱいいらっしゃって、
はい、
あのおじさまおばさまもね、喜んでね、
うん、
あのニコニコしながら聞いてくださったりしてね。
う
ん、
そうですよね。
うん、嬉しかった、うん。
全部ライブが終了しまして、
うん、
じゃあ撤収なんて言ってる時に、
うん、
裏であのベルトとかを販売してる方が、
そうそうそうそう。
僕もちょっと聞こえてたんですけど、欲しいですってね。
うんうんうん。
リンクのとこに来たりとか。
そうですよ。そうそうそうそう。アルバムね、買ってくださいました。
うん、聞いていただいてるんでしょうか。
ねえ、
うん。楽しんでいただければ幸いです。
そうですね。
いや、またね、フリーライブはですね、この暖かくなるにつれですね、
うん、
どんどんやっていきたいと思っておりますので。
うん、
はい。お近くに行った際には、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イタリア
怒りだあつこ。このコーナーはですね、皆さんが普段の生活の中で、怒ったり、これ違うんじゃないかとか、これ冗談じゃないとか、これ改善してほしいとか、これ先行き不安だとか、いろいろね、不満やストレスを抱えながら現代人は生きているということで、
うん、
その不満、怒りをですね、皆さんに代わって怒りだあつこさんがこのかましてくださるという、
ほう、
そんなコーナーなんですが、
ほう、
最近なんかこの切れ味が悪いというお便りが ですね、いただいてたりして、これどうなのかな、これね、
ほんまやね、
う
ん、何あつこさんでした、2階建てあつこさんでした、ね、
うん、
ほら今ので怒らへんもんね、
絶対今のね、ちゃんと怒らなきゃダメな
やつだよね、怒り座でしょ、
はい、怒り座あつこさんにお越しいただいてます、よろしくお願いします。
何何キレが悪いって誰誰誰誰がそんなこと言ってんの、
怖い怖い怖い怖い怖い、
では、うん、そんな言葉を腐食するようにですね、今回怒っていただきたいというお便り届いておりますよ。
ありがとうございます。
ロクラジネーム、うん、コウスケさん、皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
レイニーステップとても素敵なアルバムで毎日聴いています。
ほう。
あ、これはあれですね。だから先行発売でのライブに来てくれた方だね。ほうほう、多分ね。ところで怒りなのですが。
はいはい。
僕はインフルエンザが憎いです。
ほう。
学習能力のないアホな僕がいけないのでしょうが、毎年かかってしまいます。僕の DNA にインフルエンザの鉱物が含まれているのではないかと思うほど。
お前ね。
こうしてメールを書いてる今も、インフルエンザ培養中です。うん、なぜ、毎年奴らはやってくるのか。わざわざ海を渡って僕のところに訪ねてこなくてもいいのに、怒り田様奴らに怒りの鉄槌をお願いしますと。
お願いします。
はい、
うん、
よ、ウイルスだね
ウイルスか、
うん、
ウイルスにな、
うん、
怒るよ。
じゃあ
いいぜ、
いいでしょうか今回準備できてるんでしょうか、
うん、
行ってみましょう、
うん、おいインフルエンザ毎年毎年来やがって、こっちはほんと大変なんだよ、もう来んな、日本と言わずもう地球からいなくなってくれ。もう地球からいなくなってくれ。
はい。
はい。
いなくなれと。
地球からいなくなれと。
地球からもういなくなってほしい。いいよ、もう。全部いなくなっちゃ
う。で、どういうことなんですか、それは。
なんか、このね、優れた科学者がだよ。
はい。
この、インフルエンザがもう、二度と立ち上がれないような、すごい薬を開発して、
ね、完全に消えたと言われる天然痘みたいな、
天然痘みたいな、ね、そういうことをやってきたんだ人間はね、
うん、
だからインフルエンザもさ、そういうことをしちゃうよってことで、
インフルエンザっていうのはでも毎年毎年新種のインフルエンザが出てきたとかね、
そう、
大きくは何種類かあるけれど、うん、またちょっと種類が違うとか、
そう、
やはりその菌の力、
うん、
ウイルス、ちっちゃい頃はビールスって言ってましたが、
うんうん、まあ言ってたね、
あ、やっぱりね、このなんだ、生き残る能力ってやっぱ高いんだね。
そうだね、うん、あいつらいつからいるんだよ大体、どうなのいつからいるんだってさ、うちらがさ、
はい、
ちっちゃい時からもうインフルエンザがさ、
うん、
あったでしょ。
まあね、
あいつらいつからいるんだよな。
でもうちはちっちゃかった時は豚インフルエンザとかなかったよね、知らんかったよね。
ああ、鳥インフルエンザとかなかったよ
ね、
聞いたことなかったよね、うん、あいつらすげえ強くなってんだよ。
そう、新種がね生まれてきてるんだよね多分ね。
怖えよ。
いや、しかしね、実際ね、小さなお子さんやお年寄りの方では重病化して、
う
ん、
そうだよ、うん、
ね、大変なことになるケースもあるわけでですね、本当に皆さんお気をつけくださいよ。
本当ですよ、うん、手洗いね、うがいね、
うん、
あと最近滅菌できるさ、なんか保護剤みたいな形のさ、
うん、
置いておけるやつがあるんだよ。2ヶ月ぐらい置いといて、その空間は菌が繁殖しない、
うん、
殺せますよっていう、
うん、
薬とかあるから。
まあなかなかね、空気感染するものだとね、
うん、
うん、ほら、あ、だから11月12月ぐらいの時ね、年末ぐらいになると大抵今年はこれが流行りそうだって言って、
うん、
予防注射をしたりもしますけど ね、
うん、
そうだね、バカにせず予防注射するのも大事だね。
大事大事。
僕もだから去年か一昨年かかかった時、
うんうん、
えらい思いした覚えがあります
もん。それはやっぱ打ってなかったの、その何、
打ってなくて、
うん、
確かリレンザっていう、
ああ、話してたね、そういえばね、
うん、新しい治療薬みたいな、
スーとか
言う、うん、がなんかいいっていう話をした覚えがあるけどね、本当皆さんお気をつけ くださいね、うん、このコウスケさんも本当お大事に、
本当来年はね、うん、その予防注射をさ、うん、さっさとさ、うん、打ってさ、
うん、
守ってくれよ。
うまい解決法みたいなのを、この折衷案みたいなのをだいたい最後に僕がつけてこのコーナー終わるんですが、今回折衷案ないね、しっかり予防しましょうっていうことですよね、うん、本当、うんうんうん、というわけで、怒り田敦子に怒ってもらいたいこと、また撲滅してもらいたいことなどありましたらですね、ぜひお便り info@6-cm までお送りください。怒り田敦子でした。
はい。
レイニーステップを語る。
はい。
始まりましたよ。
うん、
第2回レイニーステップを語るでございます。
うん、ほう
3月7日にですね、6センチサードアルバムレイニーステップが発売するじゃないですか。
はい。
それに向かってだね、
うん、
一曲一曲、
うん、
ぐいぐい語っちゃおうかなっていうコーナーですよ。
なるほど。
聞きどころ、
アルバム反則コーナー、
ね、まあまあね、
うん、
言っちゃえばそうだけどもさ、
はい、
はい、あのね、このコーナーにメールが来ていますよ。
ありがとうございます。
おーい、ロクラジネーム、ジャケットにお願いするサインの位置に悩みますさんか。
おー、はい、ありがとう。
はい6センチの皆様、こんばんは。
こんばんは。
新しいアルバムが我が家にやってきて嬉しいです。
お。
とても楽しみにしていた CD のジャケットや歌詞カードを目の前に眺めていて、質問です。
うん。
お。
アルバムのジャケットデザイン、中に入る写真などはどんな感じで決まるのですか？
うん。
アルバムのタイトル、曲順などすべてがギリギリで進んでいそうなので、
うん。
どんな神業で間に合うのか気になります。
ドキッ。何が
という
メール。何言ってんの？何言っちゃっちゃってんの？
動揺動揺してる。
何？アルバムのジャケットや写真はですね、
うん、
ちゃんと考えて決めてますよ。
そんな。そりゃそうです、
うん。
まずね、タイトルが先に決まりますよ。
うん、
で、そのタイトルと、まあ、曲の、まあ、収録曲はもちろんその時には決まってますし、あらかた、出来上がっているじゃないですか。
うん、
で、それを、まあ、デザイナーの方にお伝え、そして曲を聴いてもらって、
うん、
で、イメージを膨らましてもらうことが多いですね。
そうですね。
うん。
うん、今回はですね、
うん、
お察しの通り、ギリギリの進行だったためですね、タイトルがまだ、アルバムタイトルができる前にですね、これ、大体こんな曲たちが今、これ全部じゃないんだけど、しかも、大体こんな曲たちが、うん、入る予定になってますって言ったデータをデザイナーさんにお渡しし、
うん、
どうやら雨の曲とかも多いのでみたいなやり取りの中で、あ、そうだねなんて言って後タイトルも決まったほどですね、同時進行で割と進んでいきましたね。写真もですね、そうですね、お察しの通りですね、年明けてですね、もう今日しかないって時にですね、
うん、
カメラマンの方や、うん、そしてスタイリスト、ヘアメイクの方にも急遽お願いしまして、
そうですね、
それでロケ地も急遽決めていただきまして
撮りました、
うん、アーシャっていわゆる言うんですけど、アーティスト写真、
うん
ね、これね、このタイミングの問題なのかなんかわからないけれど、僕の記憶だといつも寒いんですよね。
寒いんすよね
撮るとき。
そういやそうだね。
もうほんまに寒いです。
そういやそうだ。で、やっぱりさ、これまあ、3月の7日発売じゃないですか。
うん、
っていうと、もうまあ、春に差し掛かってますよね。
そう
なんですね。だから、格好はぬくぬくしてるとちょっと違うんだよね。
うん。
だやっぱり少し薄着になるじゃないですか。
うん、そうですよね。だから、余計に寒いんですよね。うんうん、
でも、撮るのはやっぱ2ヶ月、3ヶ月前だからさ、
うん、
ね、1月とかになっちゃうから、
うん、
極寒の中、シャツ1枚とかね。
今回もそうですね。みんなシャツ1枚とか、
うん、
シャツの上にちょこっととか、
うん、
そんな状態で非常に寒そうにしないことを念頭に、
そうそうそうそうそう、
撮りましたが、今回の、レニーステップの、ブックレットの一番最後の方のページにですね、3人写ってる写真、中に入ってますが、
うん、
これもね、なかなか変な感じになってて面白いのでですね、ぜひ、見ていただきたいなと、
ね、
はい、思ってます。
はい。 で、今日のご紹介する曲でございますけれども、
はい、
3曲目からになります。前回は1曲目のドンウォーリー、そして2曲目のレイニーガールをご紹介しましたので、うん、3曲目、つぼみ、早速聴いていただきます。
私どうせ僕はそんな風に考えていたでしょう。励ましの言葉が傷口に染みるのでしょう。ならばやめだって終わりだってこのままで消えるのかい。その心に水をやろうよ。窓から見えてるあの大きな日も、初めは誰も気づかない、とても小さなつぼみだった。何度も踏まれて潰れそうになった、でもその度また起き上がって茎は強く伸びていった。空に希望の花を咲かせたくて。
はい、聴いていただきましたのはつぼみという曲でした、う
ん、はい、
うん、この曲はですね、前のこのなんかアルバム、
う
ん、お持ちします
そうそう、コーナーありましたよ、
うん、の時にも結構話したと思うんですけど、ちょうどですね、森林伐採とか環境破壊についてのあのね、曲を依頼されて、そっからですね着想を得て、作った曲ですね、
うん、
それが元になってますね。で、今回レニーステップのアルバムに収録するにあたってですね、もともとそのイメージに合ったものを、もう少し、輪郭をはっきりさせた歌詞にしたいなと思って、
うん、
部分部分歌詞を変えたりとかですね。このつぼみというのはタンポポのつぼみのことで、
うんうん、
タンポポのつぼみっていうのはですね、あの一回あの黄色い花を咲かせる前に膨らんだ状態、あれもちろんつぼみなんですけど、
花咲く前ね、うん、
その後花が咲いて、うん、その後タンポポって綿毛になるじゃないですか、
うんうんうん、
その綿毛になる前に、あ、なんかその綿毛になる前の状態に膨らんでる形のものってあるじゃないですか、うん、あれのこともどうやらつぼみと呼ぶらしいんですよ。そんなことを知って、あ、これはなんかつぼみっていうのがまたこの次の段階、
うん、
最初に花開く時もそうだけど、また、どこか次新しい場所に行ったりとか、次のにこの命をつなげたりする時にもまたつぼみになるっていうような意味合いが、なんか次につなげるって意味でね、
うんうん、
その環境保全みたいなテーマや、またその人の生き方の、話ともつながるところあるなと思って、そんなところがね歌詞になってますよ。
真面目か。
なんで真面目な曲は真面目に言わせてください。
そうかそうか。
サンドウィッチっていうのはね。サンドイッチ伯爵。
いや、いいよいいよ。無理やりだった今のね。うん。いや、そうなんですね、
うん。
ぜひライブで聴いていただきたい曲ですね。
シャウトします。
そうです。はい。では、4曲目。ズルホリデーです。
鳴り止まない目覚まし時計め、もう電池抜いて時を止めよう。グダグダ長い言い訳しないで、シンプルに風邪でもひいたことにしちゃおう。さっき測ったんですが39度なんて、しめしめ嘘ついてやった、これで休みだ。罪悪感が胸躍らせる、 ダラダラ二度寝しようと寝転がれども目が冴えてきた不思議なものさアイスカフェオレ飲んで洗濯二回回して糸もまだだしなんか暇なんだ
はい、聴いていただきましたズルホリデー、
うん
うん、この曲はですね6センチファーストアルバムに、うんレインボーストーリーに収録されています、うん、偉い人になってしまおうという
ありますね、
はいジャズテイストの曲があるんですけど、うん、なんかそれの弟のような
あなるほどね、うん、続編じゃないけども、
うん、そんな曲ですね、
うんうん
うん、当時書いてる時にもですね、
うん、
あこれ偉い人になってしまおうみたいだなと思ったんだけど
あ自分でね、
うん
うん、
もうほとぼり冷めてるだろうからいいだろうとも
う結構前だし
というか
偉い人は
そう偉い人になってしまうという曲自体がですね、うん僕非常に好きでですね、うん、一人仲やんとかでもですね積極的に歌ってたんですよね、
うんうんうんうん、
そんなテイストをまた6センチに持ち込みたいなと思いまして、
うんうん、
これはですねちょうど磯貝彩門くんと、
う
ん一緒にやった、ライブの時に、歌詞をね限定してビタミン C と、
うん
乾電池とあとなんだっけな
ストライプ
、うんうん、っていう言葉を絶対織り込むみたいな、うん、落語の語みたいなことを、
うんうん
やって書いた歌詞なんですけどね、うん、
これ作った時は中谷すごいテンション高かったですね来たって感じでしたよ
なんていうのかなほら国語のテストとかで、
うん
英語のテストでもいいんだけど英文の中に四角があって空欄があって、うん、下の方の記号いっぱいあるあいうえを書きくぐらいまである、うん、結構ある記号の中からこの当てはまるのを入れなさいみたいなテストあるじゃん、
ねうん、
あれって全然わからない時は1個ぐらいしか合わないけれど、
うん、
ある程度来たらもうなんか全てがピタッと見えて、
見えて
るね、全部正解になるみたいなことあると思うんですよ、うんうんうんうん、
ありますね、うん経験あると思う
英語空欄埋めあるあるですけど
そ, う、ね、
それの状態だった
んですよ、うん、もうスルスルスルと
埋まったと思って
あなるほどね、
う
ん、
そうですでもあれですよ、ずる休みを奨励する歌じゃないですよ、
うん、
ずる休みしても、
うん
徐々に楽しくなくなっちゃうよと、
うんうん、
そんな歌ですから、
うん誤解のないように
そうです、教育熱心な方は怒らないでいただきたい、
うん、そうか
うんたまにやるのいいよね。
うん。仲やん、はい、そういう人って思われちゃうよね。
困ります。
そうじゃない。
違います。
そうじゃない。
別人格です。
うん、あそう
僕の 95% ぐらいはつぼみです。
うん。何真面目推しなのそれ。何なのそれ。
嘘つきました。
うん。それで喜ぶの仲やんしかいないです。誰も、って感じだと思うんだけど。
そうですね。まあ、この、そうだね。例えばね、ピアノは、これ、よーく聞かないとなかなかわからないと思うんですけど、うん3本ピアノが入ってるんですよね。
そうなんですよ、うんうんうん、3人いるんです、う
ん、山田さんは3回ピアノ弾いてるんですよね。
山田さんそうなんですよ、入れたくなっちゃったからさ、
うん
うん、3回弾いてる。でもね3月のそのツアーライブの時にはね、
うん、山田さんと山田さんの妹 とあとばあちゃんと3人で、うん、
弾けない弾けない、
お楽しみに。
で違う違う違う違う、うちの妹鍵盤弾きじゃないから物書きだからさ。
そうですか。
そうそうそう、ばあちゃんは家でゴロゴロしてるし
ゴロゴロしてるんじゃないでしょ。
何、う
ん、
たまに散歩行くぐらいなもんでしょ、
はい、
そうそう、ちゃんとピアノ弾ける人ね、
うん、
来てもらえますよ。
そうなんですか。
ね、今回内倉健吾さんを、
前回のレディーステディの、うん 際の、うん、リリースツアーでもお世話になったですね。
そうなんです。
内倉健吾さん。
そう。
過去 PF に。
そうです、はい。そうです。お手伝いいただくんですけど。
うん。
で、まあ、彼は、まあ、ピアノももちろんやるし、オルガンであったりとか、いろいろやっていただくんですけども、
ほう。
今回このズルホリデーについては、
うん、
やっぱピアノをね、こう、二人で弾き合ってね、
うん、
こう、バトルじゃないけれども、
うん、
何か面白いことをやろうと、いう目論みがありますの。
お
う。うん。なので、ぜひね、この3月のツアーのライブの時はね。
連弾だね。
おぉ、まさに連弾のね、感じでね、やりたいと思ってるんで。
うん、うん。
連弾っていうのは厳密に言うとね、1個の鍵盤を2人で弾くっていうのを連弾っていうから、
うん、
連弾じゃないんだけども。
じゃないんで。
そうそう、
まあ。連弾ではありませんが。
が、そう、厳密に言うとね。
うん、
そうそう。まあ、2台のピアノでっていうような、雰囲気も楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってるんで。
なるほど。
はい。お楽しみに。
ピアノバンドならではの。
そうですね。
ピアノピアノで。
うんうん。
お送りするってことだね。
うん。うん、あんま今の言ったこと意味なくない何なのそれ。
ピアノで、
うん。はい。はい。で、です。次。このレイニーステップ語る第3回はですね、ぐぐっとまとめて3曲お届けしますので。
なるほど。帳尻を合わせる
帳尻合わせていくよね、うん、5、6、7曲目を、
うん、
お伝えしようと思ってるんで、
うん、
ぜひお楽しみに。
またですね、このレニーステップを語るのコーナーにですね、うん、ご質問やですね、
はい、
これ謎とかですねありましたら、うん、ぜひお便りくださいね、
はい、
こちらも info@6-cm.com までです。
この他ですね、リン君の暴言って何、それから初めての6センチ、コーナーございますので、こちらの方もですね、どしどしメール募集中でございます。
うん、あ、そうだ、あとね、あれです。
何、
冒頭にもお話ししたようにですね、僕今、うん、仕入れしたい。
仕入れ、ああ、心のね、棚をね、うん、いろいろ埋めていきたい。
埋めていきたい。ということで、
はい、うん、
中やん、これ、どうだい
何、人の手を借りようとしてるんだよ。
新コーナー中やんのこれどうだい？
する、カレーにする。
ねえ、というのをですね、ちょっとやろうかやらないかという今とこなんですが。
迷ってんならやる言うなよ。なんだよ。はっきりしろ。
違うんです。ね、じゃあこれどうっていうね、
うん。
例えばそれは昔見た映画でずっと何度も見てるけどすごいいいんですよとか。
うん、
これ知ってるとかね、
うん、
であとこれなんだうちのおじさんが書いた本なんですよとか、
うん、
すごくいいこと書いてますよとかね、
うんうん、おすすめの本であったりとか、うん、映画であったりとか、
うん、いい映画とか、うん、いい本とか読んだ後って、
うん、
すごく人に勧めたくなるじゃないですか。
なるなるなるね、はいはい、わかります。
これいいよと、
うん、
でもなかなかその勧められた映画とか本とかってタイミングがない限り、その開いたり、その求めたりしないもんじゃないですか、実は。
うんうん、
ね。なので、今回に関してはですね、
うん、
これいいよって言われたものは、
うん、
チェックできる限り僕ちょっとチェックしていこうかなと思いまして、
うんうん、
で、その中で、あ、実際にこれ良かったなとかね、なったものを、この逆に皆さんに今度紹介すると。
いいね。
うん。
リンク映画よく見るんだからさ、
うん、
リンクになんかおすすめ教えてもらえたら、まずは。
そうだね。
まずはさ。
難しいなぁ。結構あるんすけどね。
うんうんうん。
また考えとくよ。
ええー、
むしろ。
じゃあ、うん、そんなリンクもですね、中やんこれどうよ。
うん。
ほう。
だっけ、こうな。
ええー、
中やんの、これどうにしましょう、じゃ
うん。
中やんの、これどうのコーナーにですね、
うん。
なんか、あ、思い出した。これ、いいよ。見とくといいよ。っていうのをちょっとありましたらですね、リンクもメールくださいね。うん、
はい、はい、
うん。
そうだね。
そうです。
うんうん、
そんなのをちょっとね、この期間限定コーナーでちょっとやりたいなと思ってますので。
じゃあそれがあれだね、中谷のソロアルバムとかにこう反映されていくかもしれないわけで。
うん。
もう、ほら、いいじゃないですか。
そう、うん、これどうというものがありましたら、ぜひメールをいただきたい。
はい。よろしくお願いします。
はい、思ってますよ。
info@6-cm.com まで、中谷のこれどう？
そうします。
はい。までお願いします。
うん。ではここでですね、
うん、
ライブ情報いきますよ。
お願いします。
はい。2月26日日曜日、 6センチどこでもやるライブシリーズボリューム8キサラギリバービン浜の湯キサラギリバービン浜の湯ですね。2回言ったね、
うんうん、2回目も今浜なんだよね、
う
ん、
浜の湯ですよ、
うん、そういうことで、う
ん、浜の山です。略した略した、うん、
銭湯でね、はい、6センチだけでまあお風呂入ると
違うよ、
うん、
ライブライブ
ライブやると
そうい
う感じですね。
ライブはやりますよ。
お風呂入ってどうすんの、何期待しちゃってんの、
リバービン期待期待リバービー、このリバービーなすごく響くね、はいはい、天井の高い空間でですね、
うん、
ライブをしますよ。アコースティックライブのようなものですけど、
す
何分、うん、ライブをする場所じゃないのでね、
うんうん、
入浴するところなんで、うん、いろんな大変なこともありますが、
そうですね、
これ楽しみたいと思ってます、
はい、お越しの、ご予定の方はですね、うん、スリッパ持ってくるといいかもよ。
その次がですね、3月18日日曜日なんですけども、
うん、
6センチニューアルバムリリースツアーレイニーステップ2012大阪レイブ、
うん、
ということですよ。
いよいよですね、ニューアルバムレイニーステップのリリースツアーが始まります。
あと1ヶ月ですよ。
そうです。初日は3月18日日曜日。南堀江ネイブにてやりますけどね。
そうです。
今回はですね、
うん、
ドラムに最近お世話になっている、菅野綱良さん、菅野綱良さん
ね、はい、
それを天神という菅野綱良さんをお迎え するのはもちろんのことですね、
はいはいはい、
サポート、
うん、
キーボードに、はい、内倉健吾さんをお呼びして、はい、はい、5人編成でお送りしたいと思ってますよ。
そうか。
うん。
グイッとグイッとやります。
だもんで、今回特にですね、レニーステップのアレンジっていうのはですね、
うん、
前回レディーステディに比べても、いわゆる上物という言いますか。
上物、
うん、ピアノ、
うん、
ベース、
うん、
ギター、歌。そしてまあドラム以外のね、うん、音、オルガンであったりとかですね、うん、中にはフルートが入ってたり、
うん、
いわゆるバイオリンみたいなストリングスと言われる音が入ってたりとかですね、結構その重ねてるものが多くてね、
うん、
だけにね、アルバムをこのリリースツアーとしてはですね、それをこのなるべくこの完全再現していきたいなと、
よく待ってます、
うん、思いまして、内倉健吾さんをお呼びして、
はい、
まあ、鍵盤の健ちゃんをお呼びして、
そうだ、
やりたいと思ってますよ。
もう楽しみです、私本当に、
うん、
ここでね、
ん、
新着情報があるんですよ。
新着だ。
お、前日の3月17日土曜日ですね、
うん、
これが、三井アウトレットパーク、
うん、
この後なんですけどもね、
うん、
いつも三井アウトレットパークって言ったら南大沢で続くじゃないですか。
そうだね、
幕張とかね、
そうそう、アウトレットパーク滋賀竜王って書いてるんですよね。
そうだね、
センターコートにて6センチライブ、フリーライブやりますね。
そうなんですよ、決まりましたね、うん、
13時からと15時からの2ステージでございます。
はい、はい、
うん、
そうなんですよ。三井アウトレットパークは全国いろんなところにありますけれども、
うんうん、
ここ関西でね、やることになるのは初めてでございますんで。
ね、滋賀県竜王ってむちゃくちゃ寒いですよ多分。
え、そうなん、
スキー場あるとかにね。
あ、そうなの。まあ大丈夫よ、3月だしさ。
まあね、
うんうん、うん。お越しの際は皆さん天候に気をつけて。
二人とも寒いだの、3月だからね、じゃあそれひっくり返らないのと、両方聞いても、何言ってんの。
うんうんって言ったね、
はいはい、
今ね。
まあいいですよ、
うん。そうなんですよ。ぜひぜひお近くの方、お友達誘ってね、
はい、
遊びに来てほしいと思います。
竜王ね。
うん。
で、あとがですね、3月31日土曜日、6センチニューアルバムリリースツアーレイニーステップ2012東京編ということで、下北沢440でやりますね。
そうです。
はい。3月31日土曜日。
そうです。
鍵盤にはですね、同じくもちろん、うん、
もちろん、
ケンちゃんをお呼びしての、
そうですよ。
5人編成で。
そう、スガちゃんドラムのね。うん、
一緒ですね。
うん、そうだ、
うん
うん
うん。
さらにはですね、このリリースツアーレイニーステップ2012大阪、そして東京、
はい、
両会場お越しの方全員に、
うん、そう、
来場者特典、
そう、
をお渡しして。
はい。
はい。
で、さらに、そのやっぱりツアーなんで、うん、ツアーグッズ作るじゃないですか。
ほうほう。
皆さんからたくさん案をいただいてるんですよ。
ほう。
ちょっと紹介させてくださいよ。
はいはいはいはい。
ですね、ろくらじねまでないんですけれども、
ほう。
グッズのアイディアなどについて書かせていただきたく思い、筆を取らせていただきました。ということでですね、たくさん、案をいただいたんですよ。
ありがとうございます。
あのね、鉛筆。
ほうほう。
六角形の鉛筆に、金色の文字で、ロゴを刻印したもの。
なるほど。HB みたいなのが、カタカナのロ、とかになってるってことだね。
という、そう思ったんだけど、私も。うんうん、でね、この方はですね、そのイメージ画像まで送ってくれたんですよ。
ほら、ほんと。
ですよ。見てみますか。
うん、うん。
ああ、なるほどね。
何すごいじゃないですか。もう出来上がってるじゃないですか。
折られてんだね。
そうなんですよ。グリーンのね、
うん、
鉛筆の全体に、もうずっと6センチ、6センチとか6センチのロゴがこう入っているという、
うん、
はい、うん、はい。絵をですね、送ってくださいまして、なんかすごく、ああ、ちょっと欲しいと思いました。うん、あとですね、
鉛筆は僕は前なんか言わなかったっけ？
コロコロ転がして、
バトエン。
そう。
6センチバトエン。
うんうん。バトエン、はい、解説して。
バトル鉛筆と言いまして、小学生が、この学校におもちゃを持ってはいってはいけないみたいな、このルールを、このうまくかいくぐるために、この玩具メーカーとかが考えた、鉛筆にしておもちゃにもなりうるみたいな、鉛筆同士でバトルができるように、なものです。最近バトル定規っていうのも、あるんだよ。
そうなの？
定規が変形して、カブトムシみたいな形になる。
はあ、もしかしてさ、うん、ちょっとさ、このね、お方はね、定規についてもね、
うん、
案をくださっていて、
うん、
長さ6センチの定規、
うん、
この定規は一つの長さは6センチだが、うん、連結が可能って書いて
ある。長なんだよ。30センチなんだよ。
そう、連結できる。
そういうなんかね、
うん、
おもちゃみたいなのあったよね。
おもちゃ。
どんどんこの繋げていくみたいなね。
中がちょっとゴムがこう入ってる感じとかなのかな。
繋げる。
いや、どうやって繋げるんだ。
でもジグソーパズルの、デコとボコみたいな感じにしたら、この繋がるんじゃないのかい？
ああ、ね、そうか。うんうんうん、あと、ま、ちょっと現実的ではないんだけど、うん、私、夢見させていただいたなっていうのがですね、
ほう、
ゆるキャラマスコット。3人のゆるキャラ、もしくは何らかのマスコットキャラクターを作り、それを元にしたグッズ。3人をキャラクター化することにより、各種ノベルティやグッズがより作りやすくなると思います。
なるほどね。
うん。
リンペンギンみたいなので、この混ぜといて、
そう。
ペンギン、のなんかね、
う
ん、
そうで、個人的にはどうにかして金消しみたいなものを作ってくれたら楽しいと感じます。
戦わせる気やな。
大賛成だけど、
うん、夢広がるよね。
なんかブリーフみたいなパンツしか履いてへんやつでしょ、う
ん、それリン君の金消し。
リン君 B とかね、
あれ
リン君 C とか、
あ、色違うんだっけそれ、
うん、
ポーズが違う。
あ、ポーズが違うの、
うん、構えが違うみたいなね。
あ、そうなの、
うん、
そうね。その話しだしたらさ、
角が半分ない、うん、バージョンのバッファローマンとか。
そう。
ああ、そうね、
うん。寝起きのリンクみたいな。
そう、
うん。何？
寝る前のリンクみたいな。
何嬉しそうになって
きた。寝てる時のリンク。
ほらね、これね、2時間も3時間もさ、続いちゃうんだよね。
クロノチェンジができるようになったペンタゴンとかね。
うんうんうんうん、そうね、
うん。
そういうことになると思ったんだけど。
なんで二人ともさ、
うん、
もう6センチじゃなくだ、
うん、
ただ筋肉マンの超人をもう2人目名前挙げてんのに、うん、それただの筋肉マンじゃないかっていうツッコミがないんだ。話をあまり聞いてないんだな。
聞いてない。もうこっから 2,3 時間行くんだろうな、筋肉マンと思ってね、
はい、ペンタゴン ね,、
うん、ね
ペンタゴンですよ、
うん、ね。
ティーパックがもう、
この他にもですね、
飛んじゃった、
ロクラジネーム、ユミさん。ユミさんはですね、パスケースとかね。
欲しいね、
ビニール製のトートバッグ、
うん、
エコバッグ、
うん、
というね、この生活密着型のね、
うん、
グッズも考えてくださいましたよ。
なるほど。
この他にもですね、皆さんたくさん案を送ってくださいました、
うん、
18日の大阪がですね、ご用意初めてになると思うんですけど、
うん、
何ができるか、出来上がったらすぐですね、皆さんにお知らせしたいと思っておりますので、お楽しみに。
はい。 わけでお送りしました。うん。ロクラジ。
はいはい。あ、うん、ラジラジ。そう、ロクラジ。ラジオ、ラジオ。言うの忘れてたわ。そうそうそう。
そういいんですね、もう何ですね。
何何何。はい。出させていただくことが決まりましたんです。
う
ん、
ほう。3月11日、はい、日曜日。
そうです。
うん。
川崎 FM、パンプアップピープというですね、番組で、お昼の12時から1時の間のですね、番組になるんですけれども、ほうほうほう、生放送してるんですよ、
うん、
そこに私たちゲストで生出演させていただくことが決まりました。
そうです、僕ね月1コーナーでですね、ほうほう、ずっとゲームコーナーを、電話出演させていただいておりまして、うん、
はい、
そのつながりもありまして6センチ呼んでいただけるということで、はい、
うん、
そうです、久々ですね、外であれですよ、ラジオです。
そら外で、うん、あ、そうだね、ロクラジいつもね中だからね、うん、そうです。お時間ある方はぜひ聞いていただきたいのと、今インターネットで放送聞けるじゃないですか、
うんうんうん、
もちろん川崎 FM は川崎にいればもちろん聞くことができるんですけれども、
うん、
そうでなくてもですね、インターネットのサイマル放送で、聞くことができるので、ぜひ皆さんチェックしてください。
はい、
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジ第28回。
それ言いました、
言ったの、言ったの、
そうです、ね、うん、しかしね、何しろ今日、うん、今回はですね、メールでもいただきましたように、うん、インフルエンザ、ずいぶん流行ってるようでですね、
本当だよ、
お聞きになりながらももしかしたらお休みになられてる方とかもいらっしゃるかもしれませんか、
本
当ね、一度はなったっていう方の方がむしろ多いかもしれませんが、経験者、僕も 1,2 年前になった経験者としてはですね、本当丸1週間ちょいちょい、どっぷり潰れちゃいますので
そうだ ね、
まあ、もうかかっちゃった方はしょうがない、
うん、
ちょっとゆっくり早く治す方向で、
はい、
静養していただくとしてですね、あれなんかこれ大丈夫かな、そろそろなんか疲れてるしちょっとなんかだるいなみたいな方はですね、本当、早めに病院に行くことによって、うん、だいぶ症状が緩和されたり、寝込む期間が短くなったりとか、
うん、そうか、無理しない方がいいんだね、
することもあったりしますので、はい、もう発症したらね、うん、このウイルス性の風邪っていうのはどうにも止まらないらしいんですが、前もって、予防や、
うん、
その検診などですね、本当バカにせずやった方がいいですよ。
はい、うん、みんなも分かりましたか。
僕も気をつけます。
はい、う
ん、そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジ、うん、お相手はボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子と
ベース宮本恒織でした。
ボツリンくん、
ですね、最近ちょっとなんか、あ、でもな、言わんとっかな。役ってあるじゃないですか。役年とか。なんか、その役が来てるんかなっていうのがね、ちょいちょいありまして。まあ iPhone 壊れたりね。風邪ひいたりとか。なんか、自分の力じゃどうしようもない災いが起きるんですよ。で、役って、払うもんって思う方おられるかもしれないですけど、いい役もあるんで、払わんでいいかなと思って今僕何もしてないですけどね。この前自動販売機で当たり付きの、最近当たる自動販売機って4桁の数字が並ぶじゃないですか。3334みたいな。9990みたいな。バカにしてんのかなと思ったんですけど、この前当たったんですよ。ピピピピピピ言うて。もうなんかやっぱ焼くかなと思ってね。で、その後にまあカレー屋さんに一人で行きまして。で、まあ、フィッシュフライカレー頼んだんですけど、カキフライカレーが出てきました。ちょっと高いやんけ、みたいなね。美味しくいただきましたけど。そんな役の男です。
当たった自動販売機は大道のやつで、
そうそうそう、
行ったカレー屋はココイチだね。
そうそう。
それじゃあまたね
バイバーイ。
私の存在意義はどこにあって、育てて行けばいい。